本日お読みいたします聖書箇所はルカの福音書1章の26節から45節になります。新改訳聖書2017年版新約聖書107ページになります。ルカの福音書1章の26節から45節、新約聖書107ページになります。それではお読みいたします。さてその6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の許嫁で名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いは彼女に言った。恐れることはありません。マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。その子は大いなるものとなり意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その子孫に終わりはありません。マリアは御使いに言った。どうしてそのようなことが起こるのでしょう。私は男の人を知りませんのに。御使いは彼女に答えた。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ、生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。見なさい、あなたの親類のエリザベツ、あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは何もありません。マリアは言った。ご覧ください。私は主のはしためです。どうぞ、あなたの言葉通り、お言葉通り、この身になりますように。すると、御使いは彼女から去って行った。それからマリアは立って、産地にあるユダの町に急いで行った。そしてザカリアの家に行ってエリザベツに挨拶した。エリザベツがマリアの挨拶を聞いた時、子が体内で踊り、エリザベツは聖霊で満たされた。そして大声で叫んだ。あなたは女の中で最も祝福された方、あなたの胎の身も祝福されています。私の主の母が私のところに来られるとはどうしたことでしょう。あなたの挨拶の声が私の耳に入った。ちょうどその時、私の体内で子供が喜んで踊りました。主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いです。ただいまお読みした箇所より共に待ち望むと題して鈴木テモテ牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。
おはようございます。
街道が少し新しくなりましたけど、まだまだちょっと微調整が必要な段階でご不便があるかと思いますけれども、ご要望などあれば後でお知らせください。しかし少し広くなって街道も明るくなって、今度のクリスマスにはですね、ぜひ多くの方と共にクリスマスの喜びをお祝いできたらと願います。はじめに一言お祈りいたします。愛と恵みに富みたも 私たちの作り主とおられる天の父なる神様、あなたの聖なる名前を心から賛美いたします。すぐる1週間も私たち一人一人の歩みをあなたが守りくださり導いてくださったことを感謝いたします。そしてこうして今あなたの御前に集い、あなたの御言葉に耳を傾ける時を与えられていますことを心から感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。私たちがそれぞれに抱えています悩みや心配をあなたの御前に下ろして、今この時あなたの御声だけに聞くことができますように、助け強めていてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように。お委ねして尊きイエスキリストの御名でお祈りいたします。アーメン。アドベントの3週目を迎えました。今日は御使いガブリエルのマリアへの受胎告知と、それに続くマリアのエリサベツ訪問の場面から、待ち望むことについて共に御言葉から教えられたいと思います。私たちキリスト者にとって主のご降誕を待ち望むアドベントには二重の意味があります。一つは2000年前異邦人の支配下にあってメシアが使わされることを待ち望んでいたユダヤの民たちの思いに心を合わせ、救い主がお生まれになったことの喜びと神の憐れみを深く覚えることです。ルカの福音書の冒頭に登場しますザカリアとエリサベツ、シメオンとアンナなどの高齢者たちは、そのメシアを待ち望む旧約の民の代表であると言えます。アドベントの一つ目の意味は、2000年前メシアが使わされることを待ち望んでいたユダヤの民たちの思いに心を合わせ、救い主がお生まれになったことの喜びと神の憐れみを深く覚えることです。もう一つの意味は、その救い主到来の約束を実現させてくださった神の真実に基づいて、終末における主イエスの再臨、救いの完成を待ち望むということです。主イエスが再び来られる再臨の時、主イエスを信じ救いに預かった者たちは、あらゆる苦しみや悲しみから解放され、完全な慰めと喜びに預かると聖書は約束しています。その慰めと希望の約束を深く覚え、神の約束を信じて待ち望むということを、アドベントの時期に深く覚えることをキリスト教会は大切にしてきたのです。今日読みましたルカの福音書において、バプテスマのヨハネの誕生とイエスの誕生とは切り離すことのできない組み合わされたエピソードとして折り合わされるように描かれています。主イエスより半年早く生まれたヨハネは、救い主を指し示す預言者、声としての役割を与えられました。彼はイスラエルの祭司ザカリアとエリサベツという高齢の夫婦のもとに生まれますが、彼の誕生は御使いガブリエルによって父のザカリアに告げられますが、ザカリアはその子の名をヨハネと名付けるよう命じられました。ヨハネとは主は慈しみ深いという意味ですが、神から命名されることはそのものに特別な使命が与えられていることを意味します。ザカリアの妻エリサベツが身ごもって6ヶ月目に、神は御使いガブリエルをナザレに住むマリアのもとへ使わされました。26節から31節。さてその6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされて、ユダヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いは彼女に言った。恐れることはありません、マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。御使いから告げられた言葉にマリアはひどく戸惑い、 これは一体何の挨拶かと考え込みました。突然にあなたは身ごもって男の子を産むと告げられたマリアは、どうしてそのようなことが起こるでしょう、私はまだ男の人を知りませんのに、と尋ねます。すると御使いは言いました。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。見なさい、あなたの親類のエリサベツ、あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは何もありません。聖霊があなたに臨み、意図高き方の力があなたを覆う。このことは神のご計画、神のご意志であり、神がご自身の民をお救いになるために御力を持ってあなたに臨み、あなたを用いようとしているのだというのです。そして御使いはマリアに、あなたの親類のエリサベツもあの年になって男の子を宿していると告げ、神にとって不可能なことは何もないということを示したのでした。この言葉を聞いてマリアは、ご覧ください、私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通り好みになりますようにと信仰を持って答えました。このことは彼女の理解を超えたことであり、結婚前の自分が妊娠することや自分が神の子の母となることなど不安や動揺もありましたが、大いなる神の御前に、私は主のはしためですと自分を小さくして、お言葉通り好みになりますようにと言って、神のご計画と御力にすべてを委ねたのでした。39節、40節。それからマリアは立って、産地にあるユダの町に急いで行った。そしてザカリアの家に行ってエリサベツに挨拶した。御使いからの告知を信仰を持って受け止めたマリアは、産地にあるユダの町に住むエリサベツのところへ急いで出かけたのでした。マリアの暮らすナザレからは南に100キロほど離れており、いくつも山道を越えなくてはなりませんでしたが、マリアはどうしてもエリサベツに会いに行きたいと願ったのでした。身ごもったエリサベツを見て、神の約束の確かさを確認したいということもあったでしょうが、それ以上に自分たちに与えられたこの特別な神の御業を分かち合いたいと願っていたのだろうと思います。マリアはエリサベツに起こった神の御業を見てから信じたのではなく、御使いの言葉を聞いたとき、分からないことや不安を残しつつも神の永遠のご支配と祝福を信じて身を委ねていました。ですから神の言葉を疑っていたわけではなくて、2章に登場する夜通し野宿をしていた羊飼いたちが御使いの告げた救い主の誕生の出来事を見に出かけたように、むしろマリアは御使いの言葉を信頼してエリサベツのところへ赴いたと言えるでしょう。マリアはエリサベツだけが自分の身に起こったことを分かち合える相手であると気づきました。それで彼女は2人に与えられた特別な神の御業を分かち合い、喜びを分かち合いたいと願ってエリサベツの元を訪問したのでした。マリアの訪問を受けたエリサベツは、マリアからの挨拶を聞いたとき、自分のお腹の中の胎児が喜び踊るという体験をいたします。驚くことに、体内においてヨハネは早くもメシアを指し示す先駆者としての務めを果たすのです。このことによってマリアも御使いが告げた通りに懐妊してお腹の中にイエスを宿していたことが示されています。エリサベツは聖霊に満たされマリアを祝福していました。あなたは女の中で最も祝福された方、あなたの胎の実も祝福されています。私の主の母が私のところへ来られるとはどうしたことでしょう。あなたの挨拶の声が私の耳に入ったちょうどその時、私の体内で子供が喜んで踊りました。マリアの妊娠を祝福されているということのできた人物はエリサベツだけだったでしょう。マリアが旅立つ前に 許嫁のヨセフに御使いから告げられた言葉を伝えていたかどうかは不明ですが、それはヨセフにとって容易に受け入れられることではありませんでした。マリアとしても姦通の罪を疑われてしまうようなことでしたから、簡単に伝えられることではありませんでした。それだけにこのエリサベスの祝福の言葉はマリアにとってかけがえのない励ましとなったことでしょう。エリサベスは続けて言いました。主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いです。マリアが御使いガブリエルから告げられた神にとって不可能なことは何もありませんということがエリサベスの口を通しても述べられています。マリアの挨拶を受けて自分の体内の子が喜び踊るのを感じたエリサベスは、御使いが夫ザカリアに告げた神の言葉がその通りに自分たちの中に実現しつつあることを知って、主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いですと力強く語ったのでした。ザカリアとエリサベツは年老いて子供を望むことのできない年になっていましたが、そのエリサベツに子供が与えられるという出来事はマリアの神の言葉への信頼を強めるために用いられたのです。マリアは3ヶ月間エリサベツと共に生活し、互いに与えられた神の約束の実現を共に待ち望んだのです。神の介入によって人間的にはありえないことが彼女たちの身に起きました。マリアの存在によってエリサベツは意図高き方の預言者の母となることをより一層意識できました。マリアもエリサベツの存在によって意図高き方のこの母となることの自覚を増していったのです。二人は不可能なことは何一つない神への信仰を共に深め、自分たちの中に始められた神の救いの御業を共に待ち望んだのです。マリアとエリサベツにとってお互いの妊娠は備えられた励ましでありました。二人は神の言葉が告げられた通りに自分たちの中に実現しつつあることを確認し合い、主にある希望と慰めを分かち合い、共に神の約束の実現を待ち望んだのでした。共に励まし合って神の救いのご計画が実現することを待ち望むというこの二人の交わりは、私たち教会の交わりを先取りして表していると言えます。私たちは今アドベントの中を過ごしておりますけれども、最初に申し上げた通り、このアドベントは来たるべき救い主を待ち望みながら神の恵みに心を向けて過ごす時です。そしてこの救い主の到来を待ち望むアドベントには、イエス・キリストがこの世界に来てくださった降誕第一の到来の出来事に心を向けることとともに、終わりの時再び主イエスが来られて救いの御業を完成してくださるという再臨第二の到来を待ち望むという意義もあるのです。聖書は終わりの日終末の時に神が救いの御業を完成してくださり、私たちの苦しみや悩みのすべてに完全な癒しと慰めを与えてくださると約束しています。私たちはこの困難や悩みの多い現実の中で、その約束の実現を共に待ち望み励まし合って歩むようにと召されているのです。この世は困難と悲惨な出来事に覆われています。私たちの生涯のどこを見てもそこには何らかの悲しみが染み込んでいます。この世の喜びは不完全な儚いものです。どんなに生き生きとした命も死に触れていないものはありません。しかし私たちは主イエスがこの世の暗闇を照らす光として来られたことを知っています。私たちは主の十字架と復活において主が十字架と復活において救いの御業を成し遂げてくださったことを知っており、そして復活の主が世の終わりまで私たちと共にいてくださり、 取り去られることのない喜びを、尽きることのない命と喜びを備えていてくださることを知っています。私たちのすべての望みはそこにあります。待ち望むとは、喜びの記憶をもとに待つということであり、希望を持って今を生きることです。待ち望むとは、喜びの記憶をもとに待つということであり、希望を持って今を生きることです。救い主の到来という神の約束の確かさに基づいて、主の再臨における救いの完成を待ち望んで生きるとき、私たちは希望と慰めに結ばれて生きることができます。そこにおいては、私たちの抗うことのできない運命は神からの証明に変えられ、悲しみは喜びの生まれ出るところとなり、私たちの乏しさや寂しさはやがて完全なもので満たされることを待ち望むことへと向かわせる道具となるのです。教会は共に神の救いの完成を待ち望む終末的共同体です。教会の仲間たちは信仰の旅路を共に歩む同伴者です。それぞれの境遇や悩みは違ったとしても、共に主を仰ぎ、共に祈り合い、励まし合って歩むように私たちは召されているのです。私たちもマリアとエリザベスたちのように、心を低くして神が表してくださる御業に心を向け、主にある希望と慰めを分かち合い、互いに励まし祈り合って、神の約束が実現することを待ち望んで歩むものでありたいと願います。お祈りをいたします。主なる神様、あなたの限りない愛と慈しみを覚えて皆を賛美いたします。あなたが御子イエス・キリストをお与えになり、救いのご計画を実現し、私たちをあなたの永遠の愛に行わせてくださり、希望を持って生きるものとしてくださった恵みを覚えて感謝いたします。今日はマリアの受胎告知とエリザベス訪問の場面を読みました。二人が互いの存在によってあなたへの信頼を増し、自分たちの中に始められたあなたの救いのご計画の実現を待ち望んだように、私たちもあなたの道からと慰めの約束を信じ、あなたの約束の確かさを分かち合い、励まし合って生きるものとならせてください。私たちは困難や思いがけない出来事に遭遇するとき、動揺しあなたへの信頼を失いかけてしまいやすいものですが、どうぞ憐れんでくださり、マリアのように自分の理解を超えたことであっても、不安や動揺を抱えていたとしても、あなたの愛と道からを信じ、自分を差し出すことができますように。マリアのように、私たちも救い主の到来に表されたあなたの愛と道からに心を向けて、御心がこの身になりますようにと、すべてを委ね、心からあなたにお従いする者たちとならせてください。また、互いに祈り合い、励まし合って、私たちの思いを超えたあなたの御業を共に待ち望むことができますように、私たちの交わりを祝福してください。私たちの救い主、イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。
それではお座りになったままで、新生歌 68番久しく待ちにし、これを賛美しましょう。